アンニョンカズハセヨ。
私は
ラジオ。
またラジ。
またラジ。またラジ。
じゃあ答え何回なんだろう。
まあそこら辺はまあいいか。今回は僕らのディズニー体験について取り上げます。
ディズニー体験。
まあディズニーって言ってもいろいろあるじゃないですか。
メンバーはどうしますか。メンバーは、
前回と同じくカズハセと
後藤です。
ルミハルです。
ケッコです。
の4人でお送りします。
お願いします。
ディズニー体験、
ディズニー体験っていうのは、まあ、映画なりアニメなり、例えばグッズ、ディズニーランドに行った体験の話とか、まあ何でもいいかな。
行ったことない人はいない。
行ったことありますね。
あります、
ランドのシーンも行ったことあります。
C は行ったことないです。
C の方が面白いですよ。
C の方が面白いです。ディズニーシー。
ディズニーシー。そうです
かね。
じゃあ、例のごとく、私からいきます。
はい。
はい。
ちょっと、私は、ちょっとひねくれた、
偏ってそう、
ひねくれた、ね、感じで成長しちゃったんで、嫌いだったんですよ。最後に見た映画が美女と野獣、アラジンかな。あそこら辺までは
結構。ロビン・ウィリアムズ。
え、ロビン・ウィリアムズ
出てるよ。
ジーニー、
あれ、ね、ジーニーの声だよ。
ジーニーはロビン・ウィリアムズが
一人でやって
アドリブでブルブルで喋ったこと、
え、あのアラジン、
アリキで、
アラジン
作画をその後作った。
え、
だから、ロビン・ウィリアムズが喋ってることに合わせてアニメを作ってた、
うん、あれ全部一人でやってる。
なるほど。
そう思ってみるとまたすごい。
すごいね、それを考える。まあ自殺しましたけど。
惜しい人を亡くした。で、まああんまり好きじゃなかった。で、最近、アナと雪ですよ。これ話し出すとちょっと一人で20分かかっちゃう。
ディズニー体験じゃなくてアナと雪の女王の話。
雪の女王の話。いいです。私見ましたよ。
見た。あ、
結構見た。
じゃあアナ雪の話でしょ。
見てない。
見てない。
じゃあ結構に進めるための。
そうですね。
うん。進めてください。
はい。じゃあね、俺の個人的な話、俺の話しちゃうと個人的な話がバーって出ちゃうから。
やっぱりちょっとなんていうか、その前段階としてこのラジオを聞く人に、その風橋さんの内容を説明すると、
その
クイーンとか、
え、クイーンとか
っていう、そういう元ハードロック系の音楽が好きでっていうのは、もともとなんかクラシック的な要素がちょっとあって、それでそれでレミゼに行き着いたんですよね。
そうそうそう。
でレミゼは
なんで好きになったかっていうと、うん、島田佳穂っていう歌手がたまたま大沢優里の悠々ワイドで出てて、う
ん、ラジオ好きですよね。ラジオ好きだから、
この歌声は。
じゃあそのラジオと、うん、その
まあでね、
レミゼがくっついた。
YouTube で島田佳穂調べたら、うん、レミゼのオンマイオンっていう、うん、初めレミゼとか全然知らない。
はい、
すげえいいと思ってどんどんハマってレミゼに、うん、で。
映画も見た、
映画も見たし舞台も見る
んで、映画で
映画
泣きまくった。
過去最高泣けたんだけど、
最近の方のレミゼ、
そうそうそう、一番最初
良かったよ、ね、
あ、私も最近見ましたね。
あ、
すごい泣いた。
泣けんだ、
で、花雪はね、あんまり
レミゼ可愛いって思い出す
か、あんまりね、興味なかったんだよ最初、最初、
は
い、あ、
評判にはなってるの知ってたけど、うん、興味はなかった。
で、あのサンクスでやたらと松たか子バージョンとメイジェイバージョンの流れてて、はい、全然俺はピンとこなかった、
はいはい、
でそしたらある日、
ある日
虎の穴に
行ったら、
虎の
穴行きます
ね、なんかミュージカル風な曲が流れ始めて、あれアニソンにしては珍しいなと思って聞いてたら、めちゃくちゃいいじゃねえかと思って、あのミュージカル風の歌っていうのがあって、あの生まれて初めてっていう曲、あの喋り歌なんだけどセリフみたいな、あのちょっと嫌いな人は嫌いかもしれない。
生まれて初めて確か最初の、
生まれて初めてはだいぶ最初に流れる、
あのセリフっぽい、
2人のハモリみたいなのがある、
サラがどうとか、
そうで、サラ、それは
嬉しいからチョコを食べちゃう、
アンっていう姉妹ね、まあ見てなくてもなんとなくゲッコも分かると思うんだけど、アンと
アナ、
アナ
アナとエルザね、姉のエルザ、
エルサね。
エルサ。
エルサ。
すごい。
大丈夫か。
エルサとエルサ。カサブランカに似てるなと思って、エルサ。
野生のエルサ。
野生のエルサだね、それはね。
トカゲのアンと野生のエルサ。
エルサ。エルサとアン。
うん。
でもアナっていうのもやっぱりもともとあれですか、アンっていう名前のちょっとなんていうかあだ名系わかんないけど、
まあ
どうなんですかね、ジョンとジョニーみたいな感じなのかなと思ったんですけど、
アナとエルだから全く進まないよ
ね。アナとエルサ、
エルサ、エルサ、
アナと
毎日好きさ、私ゼロだからさ、
うん、ちょっと全然ね、結構に説明になってない。
まあちょっとやめようか。
どうぞ。いやいやいいよ、ゲッコさん、ゲッコさん、この情報だけでどうみたいな。
すごい、あ、私思ったことがあって、いや、カザフさんがレミゼって言ってて、私、あの駅初めて見たときに、あの最初の曲聴いたときにレミゼ思い出したんですよ。
思い出すでしょ。
あそこ思い出しました、あの氷のところ、すごいあの船の
シーン、レミゼの出だしのシーンに、
そう、そっくりっていうか、すごい雰囲気似てるなと思って、レミゼ思い出した。
え、ちなみにゲッコさんは、はい、レミゼの知識はござるですか、ござるですか、レミゼは、
あ、
レミゼラブル見た
レミゼラブル、
それ、なんの、
ミュージカルの話
だね、まあ、元は小説、元は小説を、
その話は知ってるけど、
あれね、
ミュージカルとか見てない。
まあでも知ってる、
松永子のやつ、
みんなが知ってる前提で話すのは良くないと思うレミゼは。
いや、じゃあ、まあ、だからレミゼのことは置いといて、うん、アナ雪
で、あ、私がなんでアナ雪に惹かれたかっていうと、もう、うん、なぜかというと、その神田沙也加が歌ってた、うん、生まれて初めてっていう曲を聴いて、うん、これはすげえと思って、神田沙也加はレミゼに出てる
んだ。あ、そうなんだ。どの役ですか。
あれ、コゼットかな、
コゼットか。
で、それで、見に行ったら、話もね、まあ、話は、そんなに衝撃を受けなかった。歌のね、シーンのね、迫力。うん、曲だけで聴いてたね、あの、松坂子の、ありのままで。曲だけで聴いてたらそんなことなかったんですけど、やっぱ映像がね、あのシーンはね、
いいですね、
すごい、
やっぱうまくできてる。
ヤフーニュースで見た、
うん、思いのほかね、全般に
神田沙也加がすごいいいみたいな、
神田沙也加はすごい歌が本当にうまい、
うん、
本当に
本当聖子ちゃんの声が入ってるっていうか、松田聖子の、あの声で、
僕が、まあ、カズハセさんにその姉貴いいよって言って勧められて、その見て、
一緒に見に行ったんじゃないの、
一緒に見に行って、
やっぱり2回見に行ったね。
それでカズハセさんはもうなんか4回ぐらい見
てるんです
か。嘘、うん、
で、なんか、その時に出た話で、これは歌舞伎だからって言うんですよ、カズハセさんは。で、もう 客はもう数字は知ってるのは当たり前でいいと、うん、で、そのまあ看板役者とかが出てきて見栄を切るシーンが見たくて行ってるだけ。で、で、
そのまあそれ見に YouTube に出てる。
で、そうです。歌を
公式で出てる。
歌をついに歌うっていうシーンだったらよっつって、
よ
大統領
出たみたいな。
大統領かみた
いな。おもなかや。
おもなかや。
アナ
雪や。
アナ雪や。
アナ雪や。
二人あれなんていう名字なんですか。
名字あるんですか。あれ。
アレンデール、アレンデールは国の名前だね。
まあ、なんか、まあ、だから結構にあれの面白さを伝えるとすれば、まずね、すごい一般的な面白さを言うと雪がすごい、雪の表現がすごいでしょ。
ビジュアル面の話、
そうそうそうそう、確かにものすごい、それ
ストーリー自体は別にそんなに突拍子もないことがあるわけじゃないけ
ど、でもなんか大ハマりしてる小学生とかってあれ雪がすごいと思って見てるわけじゃない、
なんか
雪がすごい
にそう
ビジュアル面でしょうね、
ビジュアル
雪っていう人がいるのか、
雪っていう人はいない、
降ってる雪とか、
人じゃない、
積もってる雪とか、
降ってる雪とか、
降ってる雪、積もってる
雪さんっていう人がいる
みたいな、雪さんがいない、
いないごめん、もうそっからだった。あ、そっか。
あとはね、なんつっても、うん、あのオラフ、オラフっていうキャラが出てくるんだよ、
ね、
あの雪だるま、
ね、
なんとなく見たことない、雪変な
オラフ、
あの
雪だるま、
かわいい雪だるま、
多分まあ見たことある、
見たことある、
これがね、すごいね、いいキャラなの。
牡蠣なんだよ。
どうせ最後あれでしょ、なんか溶けて死んでみんなありがとうみたいな話
な、それはないないない、
いや、
あ、違うの、
いや、よく、ないない、あのね、そこをね、ちゃんとね、なんていうか、ネタにしつつ、うまいことネタにしつつ、なんか笑いに昇華してるみたいな、
笑える雪だるまが出てくるってこと、
うん、そうそう、なんかね、シリアスなシーンだけど、笑いを誘う、
このシーンが一番好きだろう、
三の線の雪だるま、
素敵なシーンが、そうそうそうそう、私さ、あの人一人で喋って
想像がつかないんだけど、うん、
で歌うんだけど、夏に憧れてる、
そうそうそうそう、
ね、雪だるまなのに夏、ね、暑さっていうことを経験したことがないから、
真夏に憧れてる、
そうそう、真夏に憧れてる、で暖炉のそばに寄っちゃって、あの手が焼けたり、手がね、木なんだけど手が燃えたりする、
え、何かわいそう、
なんかでもやっぱり
大丈夫、
大丈夫、
思うに、あの映画はあのありのままでのシーンの、うん、あの歌のあのシーンじゃないですか、うん、あれドーンって足やって、うん、うわーって、うん、あの雪の宮殿みたいなのが広がってる、ね、まあそのエルサっていうお姉さんが雪の女王っていう謎のその魔法を、なんていうの、いろいろ雪に関する魔法使いみたいになっちゃって、それでみんなに嫌われて雪の山にこもっちゃうっていう、
あの、まあ、本当は引きこもりたいのに、あのちょっと
なんていうか、その自立についての歌なんですよ、その歌自体は、まあ、ゲッコさんもわかると思うけど、自分一人で生きていく、
要するに、うん、ありのままの自分を受け入れる決意をするシーンなんだよ、あれは。
そうそう、
だからだ、日々ストレスを感じて、なんていうか、コンプレックスがある人が、やっぱりあそこのシーンを見ると、自分が解放するような気分を味わえるっていう。
そこまで決心したのに。
だからその、わがままに生きますっていう宣言をした、うん、
そうそう、
あの家出娘の話なんです。
でも、にもかかわらず、
そう、後々に。ま
あ、最初にあらすじみたいなのとか。
ナイス、それはナイス、ナイス。
あら
でも関わらず
ない
あ、じゃあ簡単に言うよ、
クリストフっていう足の臭い男がまずいて、でクリストフとアナが結婚する話、
クリストフは正
直で、オラフっていう
がダメだ、
みんな
雪の女王が誰なの、
雪の女王がオラフの、
エルサ、
オラフじゃない、エルサの、
いや、じゃあ名前じゃない、どういう人か、
アナの
女王、アナの女王が、
じゃあ説明するよ、
雪で、
なんかさ、誰に頼むのが
一番すごい、
まともな説明をしてくれるのか、
やっぱ雪のビジュアルが一番すごいです
ね、違うよ、3人のうち
誰が、多分カズハセさんじゃん、多分カズハセさん、
まずない、
いや、そんなことない、カズハセさんの誠実さ、
簡単に説明すると
今頼まない
簡単に説明すると、
分かった、説明お願いします、
ちょっと行き違いで仲が悪くなった姉妹が最終的に和解する話、
姉妹、アナと雪の女王が姉妹なの、
そう、そういうこと、そういうこと、あ、そこから
あ、そう
だから、誰も知らないってさっきから言ってるのにさ、
雪の女王言
ってるのに
さ、アナとエルサっていう
そうそうそうそう、
タイトルだったら分かりやすかったね、
エルサ
イコール雪の女王ね、
あ、
でアナとエルサは兄弟ね、
仲が悪かった
で、エルサには生まれ持って、あの触ったことが降臨だったりとか、雪を操るような力がある、
うん、
その力のおかげでちょっとトラブルがあって、二人は疎遠になってたんですね、
なんかまあきっかけがあって、アナに怪我をさせちゃうんだよね、で、あ、これからはちょっと力が暴発すると困るから、アナと遊んじゃいけませんって言われて、別々に育つことになる、
アナは普通の人なの、雪のエルサはさ、降臨になるじゃん、
そうなんだ
よね、アナは逆にそういう個性はないの、
触ったら燃えるとかそういうのはないの、
アナにはそういう人の気持ちが
分
かる、なんかゲーマーっぽい発想だな、その氷属性と炎属性
そう
ないね、
風とかね、
でもアナは確かにちょっと情熱的
とかもわかんない、
あ、そう
あ、で、あのアナはね、怪我させちゃったっていう時に記憶を消すことで、なんとか一命を取り留めたっていうのがあって、
だからお姉さんの魔法のこととか知らないの、
あ、 知らないの、あ
知らないまま、
だけど消されちゃって
知らないまま別々に
する。なんで助けてくれたドワーフっていうのがクリス
ト、おじいちゃんいることも知らないの、
その結婚しろって言ってくるやつ。
そこまで言うと
お姉ちゃんいることも知らないの。
お姉ちゃんがいることは知ってるよ。でも
だから部屋にそういう能力を持ってるとかは知らないの。なんで避けられてるの。
あなんかお姉ちゃんいるらしいけど、
いるらしいけどって別に会ったこととかあるの、うん、
でも会ってないの、
会ってないの、久しぶ
りけどいるらしいぐらいの、
あのね、あのなんか部屋で隔てられてて、でコンコンってノックするとなんかちょっと答えてくれたりするのね。アナ、アナあっち行ってとかって言ってくるの、エルサはね。遊んで
そこはね、いい曲なの、
う
ん、
そう、いい曲。
それは雪だるま作ろう
っていう、だからでも楽しい、遊んでた時の思い出があるから、うん、なんで遊んでくれなくなった、なっちゃったんだろうって思って、
そう、怪我させた時の記憶だけすっぽ抜けてる。
だからこっち、もっと小さい時は遊んでたのにっていう記憶はある。
でもさせたのはどっちなの。
だからお姉ちゃんが魔法で、
ただね、ただね、あれね、アナはおてんばで、要するに物語引っ張るおてんばっ子なのよ、アナは。
そう、KY な
の、うん、で、アナが調子に乗ってエルサに、魔法を使わせすぎちゃって怪我しちゃう、
起きた事故なんだ
よ。ああ。
だからアナが全ての元凶っちゃ元凶なんだけど、おてんばっ子だから、うん、とにかく
次々悪気がなくて、
もちろんもちろん
次々とアナが問題を起こしてくる、
う
ん、
そう、あ、そうだ。
で、でさっき言った生まれて初めてっていう曲は流れるシーンで、戴冠式をやる。
お父さんとお母さんが亡くなっちゃって、お姉ちゃんのエルサが、あ、女王様になる日、
あ、ごめん、
大人にな
って、アナとエルサはその王家の
姉妹なの。
王家の娘
でした、うん、
だから
分かった今ので女王って、そうそうそう、死んじゃって女王ってことは、まあそうだよ、
ね、そうそうそう、お父さんの王が
継承的なね、
死んで、でエルサが女王になることにな
りまして、エルサが女王になること、
その日に久しぶりにアナと顔を合わせる日に、
でも戴冠式があって、
感動のシーン
で、なんとなんとアナはその日あったどこぞの国の、
王子
の
第、いや足臭いのはね、またまた出てくる、第十何位王位継承権ってしょぼい男に恋して、いきなり結婚するって言い出す。
じゃあ私結婚するこの人って言い出すんだ
よ、うん、そしたらエルサが怒っちゃって、でそこでちょっと喧嘩が勃発して、エルサの魔法の力が修繕の前で明らかになっちゃう。
他の人は知らないんだ。
そうそうそう、
他の人も知らない、
この力のことを、
うん、みんな知らないんです、みんな知らない。
エルサは引きこもってたし、戴冠式でも我慢してた、
隠してたのが問題だよね。
だからうちの娘、お姉ちゃんかわいそうじゃん。
だから
そういう親がいけないよね
っていう話になって、
でも親が死んじゃったからね。
親はでも、
でも生きてる
間アナがさ、なんかその悪い子でさ、お姉ちゃん我慢ばっかしてってさ、うん、なんかかわいそうみたいなイメージになってるんだけど、
いやでもね、そういう感想の人もいる。
あ、多い多い、そうなんだ、そうなんだ、うん、
大丈夫。だからその、まあ、それがまあ伏線としてあって、うん、でお姉ちゃんがその、まあ、魔法のことでとやかくいろいろみんなに言われて、結構プレッシャーを受けてこう旅立つんですよ。一人立ちして、もう私は全てを
戴冠式ほっぽって一人で雪山にこもったの、走っていっちゃう。
で家出なの、
魔法の力を、ね、まあ、封じ込めたままじゃなくて、もうありのままの自分で人を決めて、そう
そう、お姉ちゃんの歌なのか。
そう
そうそう、
それ
で、
うんうんうん、
それでその歌を歌いながら雪の山で自分の魔法の力で雪の城を作る。でそのシーンがすごい、うん、まあ、見どころというか
迫力が
よある。
おもだかや、
そう、お姉ちゃんのこの
あのね、サビでね、サビの部分でね、あの雪で、あ、氷で作った階段をこっちに向かって走ってくるシーンがあるんだけど、
そうね、
そこがすごい、
なんかあの解放されたお姉ちゃんの、うん、
やっぱり走るってこっちに向かって走ってくるシーンって何でもいい。でそっからここでまあ全般なんていうの、序章、こっから足の臭い、足っていうか体が臭い、クリストフが出てる。
そう、クリストフはなんと
アナと雪の女王、
作曲家、作曲
家
の、ちょっと思い出すことあるよね、
作曲家の
どういうこと。
ちょっと余計なこと言わないで。まあなんか
何がいいね。
何、
まあ、
まあいいや、うんうん、臭い人が来た。
クリストフっていう作曲家なんです。知ってました？
え？
あ、そうなんですか？
アナと雪の女王の作曲家はクリストフなんとかっていう人。
そうなん
で、さすがにこれはこ
の人から撮ったの。臭い人が来て、うん、あ、階段から走ってくる、臭い人が来る。
あ、でね、
あ、アナが追いかけに行く。
そうそう、アナがね、お姉ちゃんを連れ戻しに行ってくるって言って、城を飛び出して馬一匹で乗って行くんだ。
なんかね、あんまりね、その
あんまり言っちゃうともうそろそろ
国っていうか、うん、なんか変な田舎の国だから、うん、いやなんかこんな王女が一人で探しに行くっておかしいだろうとかいうツッコミあんまりしないでください。
ツッコミも何もさ見てないから
自重も誰もついてこないで行くってどういうことやって
言われてみれば。
まあ、まあ、自分のお姉ちゃんだからね。
で、私のせいだから、
うんうんうん、
私だから私がお姉ちゃんを連れ戻してくるっていう。
それで、
それ
で
そうするとね、
僕が思ったのは、見てて思ったのは、その途中でクリストフっていうちょっともさい男と出会って、
氷よりね、
氷よりの
氷、要するに雪で閉ざされちゃって仕事上がったりだよみたいな、
うん、あ、そうそうそう、うん、エルサのせいでね、うん、でちょっと喧嘩をしつつもアナと出会ってちょっとなんだかんだ2人で言い合いながらも一緒にエルサを探すっていう、あのちょっともさい山男クリストフっていうキャラが出てくるんです。で、そのアナはそのちょっと前にその王子と婚約してるんです。でもうフィアンセがいるっていう前提でそのクリストフと2人旅する。で多分女の子が見たらかなりの後半まで、ルミちゃんちょっとかなりの後半までアナどっちとくっつくんだろうって思って見る。そうそうそうそう、うん、
ああ
婚約者だったかな。
そんなとこあんまり引っ張りにならない。
どっちとくっつくのってかな。
いや、あれ、これは、あ、でもこれはネタバレにだからあんまり言わないことです。これはでも終盤まで物語引っ張るよね、このどっちを選ぶのかっていう。
あ、それこれネタバレしてくれないの？
見た方がいいんじゃない
。いや、別に言ってもいい、ね、あんまり興味なさそうだし。
いないんだったら言ってもい
い。まあ言っちゃうと、その王子っていうのはすごい悪いやつだと思う。
うん、
それで、
でもそれ、全部アナを騙して、どの時からそう思ったって
思うね。全部
最初から、いや、最初から怪しいと思ったの？
怪しいと思わなかった。いいやつだな。
いいやつだった
じゃん。だいぶ最後の方まで。
あとできるやつだったじゃん。
いいやつだな。
途中でね、アナがクリストフとエルサの氷の城に行くのよ。で、そこでエルサを連れて帰ろうと思うんだけど、エルサの、実は、城が雪に閉ざされたっていうことをエルサは知らなかったの、うん、自分が
遠ざかって いつ閉ざされたの？
あのね、アナとさ喧嘩した時、城の中で
喧嘩した時にもパワーが爆発しちゃって、うん、住んでたお城とかがね氷、
はい、もともといたお城がね、
あれ、そうそうそうそう、
新しく作ったところ
があって雪がね、うん、冬を迎えてしまったので、
そういうこと
です、うんうん、冷え切っていた、うん、
で、そのことをアナは自分が城を離れれば雪は溶けると思ってたら全然溶けてない。
アナはじゃない、
あ、エルサが思ってたの、自分が雪山に閉じこもれば本来いた城は雪は溶けるだろうと。そしたらアナから戻らない、
雪に閉ざされる
ままだからお姉さんに戻って雪溶かしてよっていう、
そうそうそう、
それを
腹立つシーンなんだよね、そこがすごい、
まあね、
うん、腹立つポイント
で、エルサはその時初めてそのことを知って気が動転して、アナの胸をね、なんか雪の光線で撃ち抜いちゃう、うん、
でまた当たっちゃうの、
うん、で、そうこうしてるうちにだんだんアナはその、氷の影響でやばいことになってくる。
で死にそうになる
ってこと？そうそうそう。で、あのクリストフって、あの臭いやつね、氷売りの、あいつは、友人がドワーフな
の、うん、
石ころみたいなやつら。でそいつらに穴を見せたら、これはやばいっつって、真実の愛か愛のみがこの氷を溶かすのじゃって、
ありがちなの、
うん、じゃあ 今本来の城にいるあの婚約を誓った相手のところに急いで連れて帰るぞっつって、クリストフが、トナカイ、いつもトナカイと一緒にいるんだけど、トナカイに乗せて、あの城へ急ぐの。
うん、やだね。
そこでね、クリストフはだんだんアナのことが好きになってる。あの最初
っていうのに見てる人は分かるんだ。
そうそうそう、最初は喧嘩してて、
そうだ
な、うん、最初は喧嘩してたんだけど、なんとなく好きになってきてるんだけど、婚約者がいるから身を引くのよ、城まで連れて
って。まあ連れて帰らなきゃって思ってるよね。
そうそうそう、
うん、
で
城に帰りました。
帰って、はい、クリストフが身を引くと。で、そこに、婚約誓い合ったあの人なんていう王子、王子の
名前、王子ね、
ハンス王子で、早くキスしてくれみたいな感じでアナがあの行くのよ。で、あ、これでキスして、雪が溶けんのかなと思いきや、ここでどんでん返しがあって、実はハンスは、自分の国だと多い継承権が随分下なのよ。だから自分が王になろうと思ったら他の国で、乗っ取るしかないと、そういう企みが実はあった。
そんなこと今言わなくてもいいじゃないか、アナと結婚して30年後に言えばいい。
私は別にその時
に
ハンス
さんキスしたところで解けなかったんだよね。
キスはね、しないのよ。
しないの。なんかネタバレするんだよね。
とか言っていきなり語り始めて、
ネタバレする、
うん、ここで君には死んでもらおうみたいな感じで、あの暖炉の火を消して部屋に閉じ込めちゃうんです
よ。あ、もっと寒くしちゃう。
そうそうそう、で、やばい、死ぬみたいな感じになってたら、うん、そこにオラフが来て、
うん、オラフ
いつ現れたか説明してない。
まあいいや、オラフっていう雪だるまが、まあ、いたのね。
そうそう、
実は、まあ、実はね、まあ、なんだけど、
結構
出てきて、
なんか、ずっといたんだけど、う
ん、もういいよ、説明は。雪だるま来た。はい。
で、
なんかいるじゃん、飲み会でも、お前いたのみたいな。
ああ、後藤みたいなね。
あ、オラフいたの。
で、あの、オラフが、
そんなことはないんだよね。オラフがもう、
で、オラフはね、一番ね、泣かせるシーンの。
雪だるまはどうしたの？
雪だるまなんだけど、暖炉で、要するにアナのために暖炉に火をつける。
雪だるまなん
だよ。で、デローンって顔が溶けて、そうなって
やっぱりね、ほら、やだ、悲しいよ。
でも、夏に憧れてたから、これが暑さなんだねとか言って、ちょっと嬉しそう。
それはいいよ。
それはいい。
ね、うん、ロボコップ の、うん、あの、顔が溶ける人のシーンみたいな。あれをイメージしてもらえるのか
な。雪だるま来て、雪だるま着て、暖炉につけて、アナは一命を取り留めました。
そう。で、うん、あの、はい、オラフは、いいこと言うのよ。真実の愛っていうのはな、誰かのために、なんだっけ、誰かのために尽くすのが真実の愛なんだよ。例えば、アナのために身を引いたハンスとか、ハンスが私のこと好きなのって、もう完全にアナ、ここからハンス。
しかもハンスじゃない
ですよ。あ、ハンスじゃない。あ、クリストフ。クリストフ。完全にクリストフルートを選択したね、アナは。
ここでね。
うん、で、こっからは、
この辺のあらすじは本当にあくびが出るような、うん、まあ、ティンプのものですよ。
そうそうそう。
それで、
ベタな感じを、
まあ、すごいベタで、多分、ゲッコさんがそれだけ聞いても、まあ、まあ、面白くないと思うけど、まあ、その歌がね、
歌とね、あの、オラフが出るシーンはやっぱ面白いんだよね。うん、俺は4回見たけど、だんだんたるくなってきたけど、さすがに。やっぱね、オラフがいるシーンだけは面白いんですよ、何度見ても。で、こっから、ハンスが、なんかね、アナが、あ、こう、実はエルサは捕まっちゃったんだよね、ハンスに。
私も嫌になってる。
嫌になってきちゃった。
ダグダグ
女子2人嫌になってるんだけど
30分もかかってくれて説明しきれないっていう
だからさ、うん、容量の問題だよね
30分かけてあの月子ちゃん見た方が良かった
そうだよね
序盤の30分
せめて YouTube の、3曲ぐらいいい曲を選んで聴いた方がよっぽどね興味を引いたと思うい
やでもまあ嵐でいきなり、うん、
あまりの何
なんかね、
説明力のなさにあぜんとする
。まあ、いい
っすけどね。
大体の数字は知ってるでしょ。それで、やっぱ、
アナと雪の女王、
なんで、なんでやっぱこれだけ。
だって、アナ、雪の女王が誰かも知らなかった
んだ。アナが雪の女王なのかと思ってたの。
さあ、どう思いますか。その、なぜこんだけ大ヒットしたのか。
なぜ大ヒットしたの。なんでなんだろうね。やっぱり、ストーリーが一般的、一般性があるストーリー。
一般性があるね。分かりやすいよね。
で、あのフックがあったと、曲がいいっていう。
曲がいいね。
それと、松たか子ってやっぱでかいんだよ。松たか子がやったってことは。
だってサントラが出て、
まあ、日本でしょ。
サントラが最初に出て、うん、松たか子版が入ってなくて、うん、大ブーイング。で出直してるから、うん、松たか子版入れて
やっぱり松たか子俺は神田沙也加の方が好きだけどやっぱり世間的には松たか子が良かった
みんな松たか子を聴きたくて借りたのに DJ 会よ
ってのカズハセさんが言ってた感想ですごいいいなと思ったのはその雪の女王と化したエルサがそのありのままでを歌いながらちょっと自分のドレスみたいな衣装をその氷で作っていってでなんか髪の毛もほどいて今までなかった私になるの変わるのよみたいな歌を歌いながらなんかメイクとかも変わるんですよ
変わる、ね、
でそれを見て和橋さんが あんなに可愛かったエルサが一瞬にしてキャバ嬢になってちょっとげんなりって言ってていやこれなんですよなんか僕はそこだと思うんですよあれは家出娘がキャバ嬢になる話なんですよ
でもさ、
あったかいでもうちの娘
もいい、ね、そういう感想が聞いたか
なんか最初可愛かったのに、うん、歌の後に顔がちょっと意地悪っぽくなるんだよね、いつかうちの子も
好感度が下がるんだ
ね。まあ多分その女の子の好感度も結構高かったっていう、まああんまり男でアナ雪好きっていう人はあんまりいないのかな。
そう、あのね、それはね、
好きなのはすごい。なぜかというと、おそらくその誰しも持ってる願望みたいなのがある。
変身願望。
変身願望と、
やっぱ綺麗になる。強い女に憧れるっていう。
強い女というイメージあんまないですけど。でもエルサって強い女ですよ。
エルサ強いかどうかわからない。
あの家にいたくない、ここではない、どっかに出て行きたいっていう願望は多分いい子であればあるほどあって、でそれを成し遂げたエルサはブラボーで、女の子はそれはすごい喝采で、でもとは言いつつ親というかね、その家元、家元っておかしいか、
まあ王家の人だからね、
元の親元、まあ親は亡くなったけど親に対する感謝みたいなのも最終的にはまあ家に戻ってくるんですよ、エルサ。一旦家出してちょっと一人暮らしするのね、エルサ、うん、でも最終的に家に戻ってくるって、うん、すごいよくあるパターンでしょ、これ。そういう人結構いるでしょ、女の子とかでもそうだし、まあ男でもいると思うよ。最終的には家を継ぐとか家に戻るっていうパターンを選ぶ人結構いる。で、そこの工程なんですよ。それはいいことだよっていう風に思わせてくれる映画だから、あれは受けたんですよ。それは多分親世代なんかは特にそういう風なところでグッとくる。で、子供はまあその
変身願望
出ていきたい、変身願望とか、その親を嫌だなっていうのは誰しも思う。この家嫌だなっていうのはどっかで誰しも思う。思春期とかだって。で、一回出て、で、また戻るっていう、そういう映画なんじゃないかなって僕は思って、
やっぱテーマが普遍性があったっていうのは、あの大ヒットの要因かどうかは分からないけど、一要素だと思う。
その普遍性っていうだけではなんとなく、じゃあ他にも、
普遍性じゃない、一般性、一般性。
例えばその、愛が全てを あの解決するのよっていう映画は他にもあると思うんですけど、それとの違いというのはどこかっていう。
そうそうそう、うん、
それとの違い、
僕の説としては家出少女が一旦キャバ嬢をやったけど最終的に田舎の家に戻ってきた。
じゃあストーリーがヒットの要因。
まあ別にそのキャバ嬢ではなくてもいいんですけど一旦家を出たっていうだけなんです。ストーリーというよりかはなんかそのなんか今生きてる自分の悩みとリンクできるところなんじゃないかなって思う、うん、であらゆる世代共感共感って言っちゃうとなんかちょっと
安っぽいね。
安っぽい
ね。なんかあでもね、俺4回見たけどね、共感はしなかった。
男子だからじゃないですか、そしたら。
でも
男子だからね。
女子はそう思うのかな。
でもあんまり中根さんはさ、何が良くて4回見たん
ですか。やっぱアイドルとして見てた。で神田沙也加ちゃん。
神田沙也加の声がもう本当に良すぎ
て見ってるってことでしょ。
あ、じゃあ別に話がいいとか、うん、映像がいいとか、別にそういうのは全く関係なく、まあ、若干はあるかもしれないけど、
うん、映像はいい。
なんか神田沙也加ちゃんが好きで、
なんか俺結構あのハウスが悪者なんだって言われた時結構びっくりしたんですけど、
私はもうどこからそうなったのかもわかんなかったし、結構普通にできる人なんだよね、ちゃんと。なんか、
仕切ったり、
そう、アナが
国民を仕切ったりしてたよね。
あとにした後は普通になんか、
ちょっとリーダーっぽくて。
みんなに優しくして。
どうそんなの全部最初からじゃん。最初から全部、演技でしょ、あれは。
いや、でも別にアナには出会おうとしてたわけではないでしょ。
いや、してたんじゃない。
アナだと思って助けた？
いや、まあアナが女その王女
あわよくば女王
だって
だとは思ってたんじゃない？
いや、ハンスはなんでアナに行ったかっていうと、エルサは心を閉ざしているからちょっと付け入る隙がなかった。
それはどこで？その
それはあのキスしなかった暖炉のシーンで自分です。
あ、そうだけどその前にアナと出会う前にエルサと別に会ってない
よ。まあそれはでも
心を閉ざしてたってのは何
で
し
ょ。こうやって見てたの、あの
風邪
と
か
見たみたいに、こうやって見てたの、窓の横から。
そう、
うん、こいつは付け入る隙ないな。
そうなんだ、知らなかった。
あ、見てましたっけ。
え、あ、いや俺の脳内
だから分かる。でもアナと分かってて、じゃあ出会ってるの、わざと馬。
まあその暖炉のシーンでそう言ってるってことはそうだよね、アナにターゲット。
それともたまたま運よく妹と出会えたからじゃあこっちでいいかってなった。
でもなんか結構途中まで すごい隠すじゃないですか。隠すっていうか悪者だっていうことを隠すでしょ。で本当にどっちとくっつくんだろうっていう。
あ、
だって両方ともいいやつじゃん。
クリストフってさ、トナカイと喋ってたと思ってたの、私ずっと、
うん、あれは全部独り言
だ。あれ独り言なんでしょ。
クリストフはめちゃくちゃ寂しいやつ。
だから私すごいヤバい人だなって思ってクリストフの方が
さ、いやでもトナカイと喋ってるのかどうか全部独り言でしょ。
そうそうそう、
自分が臭いことをいいことだと思ってるでしょで友達いる、俺には友達はいるんだとか言って全部ドワークでしょ。
そうそうそうそう私もだからトナカイと喋ってると思ってたのに全部独り言だって知った時に、うん、怖って思ったんだよね。
そこだけさ、最後のさ、あんまりなんていうかヒーローとしての役割を果たして終わるわけでもないし、ちょっとかわい
そう。そう、ちょっとかわいそうってか痛い人が痛い人が。
その一番最初、氷を割る大人たちに、幼き日のクリストフがちょこちょこついていくっていうシーンがあったけど、あいつらに捨てられたのかな。
周りにいた人たちはどこに
いたいな。あんなにけなげに雪を切る感じなのに好かれてない。
ハンスは多分みなしご
ハンスじゃなくて、
クリストフは親がいなくて、最初のシーンは氷を切ってるシーンから始まるんだけど、一人、
クリストフとちっちゃい、まあ、その頃子供のトナカイだけは子供で、みんなにくっついてってるっていうシーンが
多分ゲッコさんもう寝てます
起きてる
起きてた
寝落ちしてる
起きてるけどさ
もうクリストフ目線
全く見えないよね。
クリストフ目線で見るとあの、ね悲しい映画なんだよね。
悲しい
よ。わかんないっていうとさ、
悲しいやつだよ。
カズハセさんが説明してくれるじゃん、
うん、
それがまたさらに分か
るカズハセさんって重要なとこで、ね、人の名前を間違えるんだよ。それがすごいいけない。
でもでもそれはさすがに分かってきた、
うん、
どっちにしながらそれクリストフでしょ。
分かってる、
ね、うん、大丈夫、分かってる。
クリストフはねでもすごいまともな感性の持ち主で、
まあね、
あのアナと最初に出会ったシーンで、あのお前出会ったしその日に結婚したとか、お前どうかしてるだろうっていう、ね、言うの、
ね、で出会ったの初めて出会った。
クリストフとくっつくんでしょ。
ああ、そう、うん、そうそうそう。だからなんかすごいクリストフとくっつくことに関して全然嫌な気はしないなって
俺は。ああ、みんなから嫌われてちょっと変な人みたいな。
嫌われてる描写はないんだけど。
あのね、
かわいそう。
一人ぼっちだし、
うん。スターウォーズでいうハリソン・フォード。
一人ぼっちだし。
うん。
あ、なんか、なんか友達が。
友達の
恋
愛の、うん、
いやトナカイと独り言で喋ってるっていうのはあれは確か、ちょっとあの細かいこと忘れちゃったけどあれは通じてる、僕は通じてるって思ってる。スベンっていうトナカイなんだけど、うん、
あ、分かる分かる、まあ、多分トナカイは理解してるんだよね、まあ、
そうだ理解してる、絶対
分かる。
それでなんかね、それを示す描写があったんだけど、もうちょっと忘れちゃったんで。
いや、分かるよ。
で、だから、スベンとクリストフはもう、意思伝承。ただ、途中まで、スベンが喋るトナカイのように思える作りになっている。
そうそう
そう。でも、喋りが、あ、なんだこれ、なんかクリストフが喋ってたんだって、途中で分かる、
ね。分かるね。
で序盤はクリストフとスベンが普通に喋ってんだって思ってみるんだけど、途中からあこれクリストフがそのね一国堂みたいな感じにスベン のセリフを
当て
れこしてたってことが分かるんだけど、でもそれが合ってる、スベンの心 そのままを言ってるから、うん、まあ当てれこでいいかっていう、当てれこしてるんだけどスベンの心を言ってる、本当の友達だからまあ
いい。それがね、最後にね、意思がね、通じなくなるシーンがあるんですよね。あそこがまたポイントで、ね、
意思が通じないんじゃないって僕は勝手に思ってて、
うん、クリストフが、アナを魔女の
宅急便、ジジとキキが、
あれとは
最後さ、
それジジは普通に喋ってたでしょ。で、それが喋ってたのが理解できなくなる、なんか魔法の使いがっていうのが魔女の宅急便だけど、アナと雪の女王のスベンとクリストフの場合はなんかね、
アナが好きなんだけど身を引くクリストフを引き止めるシーンがあるスベンが。でクリストフは自分の気持ちをそこでなんていうの、素直になれずスベンにお前なんで邪魔すんだよっていつもは心が通じ合ってたのに、そこだけスベンの言葉を代理して言わないっていう、
いつもは自分に同意してそうだねっていう感じなのに、
うん、そう
その時だけは
そこでありのままで
には
そこまでありのままで
スベンには何が分かってたのかというと、
うん、
クリストフが思っている気持ちと
やってることが違うってことが分かってた
ってことか。
いいトナカイじゃん。
いいトナカイじ
ゃん。アナのところに行かないって言ってるのはおかしいだろって思う、すべにだけは分かったんだ。あれは引き止めた。だから普段はそういうことがない男なのね、クリストフは。だからすべは分かった。やりますか。
なんか後藤さんが遠くなっちゃった。
すごい
後ろ向きに喋って
る。ソファーちょ
っと。すごい今いいこと言ったのよ。
なんかすごい遠かったよ。
そうだね。遠ざか
っちゃった。だからやっぱりさ、男が見るとクリストフに感情移入するよね。
そうだね。そうそうそうそう。
アナとエルザは可愛いなって思うけど、感情移入はしない。
そうだよね。あ、そうですね。そう。
トナカイが欲しい。
そんなトナカイの、ちなみにね、ファーストシーンのトナカイ、スベンのね、ちっちゃい頃めちゃくちゃ可愛い。
可愛いね。
あのぬいぐるみが欲しい。
アナとエルサがさ、怪我してお母さんとお父さんとドワーフのところに来た時も見てるのね。
あ、そうそうそう。ね、うん。
さ、初対面ではなかった。
その僕はその瀬川さんの初ディズニー体験はキャプテン EO だったんですよ。違うんですか。
キャプテン EO 知ってる？
僕はあの YouTube で見ました。
え？体験はしてないの？
キャプテン EO 体験してないんだ。マイケル・ジャクソンが出てて、監督がジョージ・ルーカス。
トラウマになったんですよ。怖いってい
う。めちゃくちゃ怖い。
怖いよ。私の子供心は。
子供心に怖かった。怖かった。ゲッコさん見ましたか、キャプテン EO？なんか
あのディズニーランドに、
あった
のアトラクションで
村上龍のラブ&ポップっていう小説読んでて、そしたらその、まあ、遠行してる女子高生みたいなのが主役なんだけど、なんかある時普通に若い男が遠行申し込んできて、あの2人で会ったら、僕はキャプテン EO だよみたいな変なやつそれでなぜかキャプテン EO にだんだん惹かれていくっていう小説だ。
あ、そうなの。
ラブ&ポップじゃないか。
それがディズニーにあるの？
あ、キャプテン EO ってアトラクションがあったの昔。
あのね、
マイケル・ジャクソン主演の
飛び出まくる映像。
あ、そうそう、今でいう 3D か。
今でいうあのジーニー。あ、ジーニー。
今の 3D どころじゃなかったよね、あの飛び出
方。あのね、怖かったんだよ、本当
に。刺さる。
なんだっけ、あのさあ、あれでしょ、
踊って大事
件とかさ、
そっちそっち、
あるとこらへんのさ、
あのね、並んでない、並んでないからすぐ入る。
そうそうそう。あの、
キャプテン EO は並んで
なかった。スターツアーズとか、スペースマウンテンとかがあるとこの、らへんの、マイケル・ジャクソンのやつね。
そう、それでね、踊って大事すんだよ。
武器は踊り。
そう、踊って敵を倒す。
あれは最近期間限定で、ね、
マイケルが亡くなった後だね。そうそう、あ、
じゃあちょっとファントムネメスの話しまし
ょう。スターウォーズ、
スターウォーズ
レナス、
レナス、ジョナスメカス、
ラスベガス
え、ディズニー、あ、ディズニーが買収したからね。
ディズニ
ーていうか、スターウォーズ、スターツアーズ、スターウォーズでね、変わってからとってない
から変わったの、
ちょっと回収工事してる。
ディズニー体験なんだろう。
みんな最後にディズニーランド行ったのいつ？
僕は20
高校生ぐらいなんだけど、
私は
俺下手すれ小学生だ、中学生か小学生、
うん、私多分
だから最初のディズニーランドに行った時の経験が楽しかったかつまんなかったかで、あの後世に影響があるんですか。
過去でも5回も行ってないよ私。
私も多分5回も行ってない。
そんな行ってないし、
4回ぐらいだった
んです。皆さん好きですか。
いや、行ったら楽しいです
よ。今行ったらどうなんだろう。
ほら、なんだろう、すごい好きですごい行く人とかいるじゃん。ああいう人にはなれない。
年間パスとかみたいなね。
なんていうか、でも
行ったら行ったで
楽しいでしょ。だってそれで相当のクオリティはあるし、あれで5000はすごい良すぎる。何やっても楽しい。
並ぶからね。
そうそう。
なんか並び方変わったんでしょ。
ファストパスとかもあるよ。トイストーリーのやつとか新しくできてて、すごい面白いらしいんだけど。
カリブの海賊はめちゃくちゃ怖かったな。初めて行ったの。
カリブの海賊ってどんな感じ？
全然怖くなかったよ。
ディズニーランドの乗り物って結構全部怖いんですよ。
怖くなかった。
あの暗がりとかがあって、
もう暗いだけで怖い。
あの白雪姫とか、白雪姫とかも怖いし。
あ、白雪姫も怖い。
怖いでしょ。
確かに夜部屋で寝るとき暗くなるの
怖い。鬼のように怖い。
あとね、普通にピーターパンとかも怖いんですよ、暗くて。
今は二人。
プーさんの
暗闇
とか超怖い。
今も。
今もとか、なんかあれはプーさんのハニーハントはなんか。 役中の人って感じ。
あ、プーさんの映画はなんかすごいらしいですね。最近やったやつ。なんかグワングワンな感じ。
そうグワングワンな感じ。プーさん行っちゃってるみたいな感じ。
プーさ
んはあの乗っ取っちゃった。
こんな感じですか。
スモールワールドとかね。
今もあんの？
あります。私が去年行った時には。
いつスモールワールドってどこに需要があるんだって思ってましたけど、すっごい小さい子供たちってあれぐらいしか乗れないからみんなあれ乗るなんて、ね、なんていうかすごいなんか例えば1歳とか2歳とかぐらいでも連れて行っちゃうじゃないですか。子供連れて楽しいから。
身長制限が
でもあれ乗れるのがないからみんないつスモールワールドに乗るっていう。確かにそうだなと。
ディズニーランドって確か4歳までただなで、それになる前に子供を連れて行こうってなって行ったんですけど、やっぱり4歳までがただな理由が分かる。乗れるものが少ないし、パレードぐらいなんだよね、子供がすごい喜ぶの。乗れるものがあっても怖がったりするから、4歳までただな理
由がある。あ、そういえばね、島田は、あれ、レミゼの、さっき俺が好きで、島田加穂はね、なんかそのパレードの曲みたいなのをやってるのが YouTube にあって、すっげーいい曲だ。パレードの時に、花火の時にかかるのかな。CD とかあの売ってないんだよ。
CD になってない。
なってないと思う。じゃあこんなもんですか。
はい。
結構喋ったね。50分以上喋った。
なんかちょっとまあ。うん、中盤のね、
中盤は、
穴
行きの説明できないっぷりが
もう。あれはちょっと、でもカットのしようもないかもしれないですけどね。じゃあ行きます。
はい。
ご清聴ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。